おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本人の一般家庭料理のメニューで一番人気のあるのはカレーライスだそうです。カレーだけは学生食堂でも社員食堂でも必ずある定番で、海上自衛隊では毎週金曜日はカレーの日と決まってるそうですね。そしてカレーの王様は何といってもビーフカレーです。ところで、日本人はビーフカレーはインド料理だと思ってる方が多いんですが、実はそうじゃないんですね。インドの大半の方々はヒンズー教徒です。ヒンズー教では牛というのは聖なる動物、神様の使いであって絶対に食べたりしないそうです。ところが、ヒンズーインド人が絶対に口にしないビーフカレーをなんとなくインド料理だというイメージを持ってるんですが、こういうのを思い込みって言うんですね。ところで、聖書に対しても思い込みのイメージがあると思います。大抵の方は聖書を規則の本だと思ってるんですね。すべきこと、すべきでないことを書いた西洋宗教の戒律の本だと思ってる方が多いと思います。しかし、聖書は規則の本ではありません。関係について書いてある書物なんです。あなたを作った誠の神とあなたとの関係の本。いや、神と断絶関係にある人が神との関係を回復するためにどうしたらよいかを語る神の言葉なんです。私は先日、エッセイスト安藤和さんのインタビュー記事を読み、考えさせられました。それは実のお母さんを介護する七転八倒の体験談なんですね。彼女のお母さんは大変な苦労人でした。生まれた家は宮内庁御用達の石材屋さんでしたが、安藤さんのおじいさんが友人の保証人になったために全財産を失い、失意のうちに亡くなってしまいます。長女だったお母さんは14歳で学校を辞めて、弟妹のために芸者になったんです。つまみなしか食べさせてもらえず、60年経ってもつまみなを見かけると顔を背けたそうです。やがて一人前の芸者になったお母さんは、21歳でお父さんと出会います。お父さんは犬飼健という、吉田茂内閣の法務大臣をなさった方ですね。この方にはすでに家庭がありました。お母さんはお父さんに迷惑をかけずにやっていこうと、自力で東京の柳橋に両手を開いて、女で一つで160坪の店を切り盛りしながら、安藤さんを必死で育ててくれたそうです。すごく忙しい人だったんですが、友達が毎日覗き込みに来るぐらい立派なお弁当を本当に毎朝作ってくれたそうです。ところが、25年ほど前から、お母さんの様子がひどく変わってきたのでした。少しのことで激怒するようになったんですね。当時50代半ばだったお母さんは、新婚だった安藤さんに一日何十回も電話してきて干渉するようになったんです。ほっといてくださいって文句を言うと尋常ではない怒り方をするんです。初めのうちはお母さんの変化は仕事を辞めたせいだと思っていたそうです。それは安藤さんのお母さんは、安藤さんが20歳になった時、あれほど大事にしていた店をさーっと畳んだんですね。娘の結婚に差し障ると考えたんですね。本当に娘さんのことをよく考えたお母さんです。ところが、ただそれだけでは説明がつかないほどお母さんの怒り方が病的なものになっていたそうです。お母さんは安藤さんと同じマンションの別の階で暮らして、寝る時以外は一緒に生活したそうですが、テレビやエアコンのリモコンがつかないと、なんだこんなものと投げつけるようになりました。マナーにうるさい人だったのに、おひつからご飯を手づかみで食べるようになりました。食欲も異常で、一度に4合平らげ、その後胃薬を一瓶飲み干すんです。パーティーでも、乾杯する前から一人で食べ散らかして、注意でもしようものならうるさい、あんたたちにそんなこと言われる筋合いはないと、ものすごい剣幕になったそうです。 もうお母さんが狂ってるとしか思えない。それで主治医に相談したら、誰でも歳を取ると悪い部分が出てくる。変人扱いするなんて親不孝だというふうに言われて、全く取り合ってもらえなかったそうです。いつ逆上するかもしれないお母さんのために、家の中は真っ暗になり、おばあちゃん子だった娘たちも家に入れず、ロビーで遊ぶ始末でした。ところが、今から7年前、お母さんに脳腫瘍があるということが分かったんです。すでにできて20数年経ってるということで、なんとテニスボールよりも大きくなってたって言うんですね。お医者さんは、明日行ってもおかしくないほど大きい脳腫瘍があるのに、あれほどしっかりしてるのは、よっぽど気丈な人だと驚いたそうです。この病気を知ったとき、安藤さんは自分を責めたそうです。大変な病気だったのに、家族や周囲に疎まれ、本人も辛かっただろうな、と涙が止まらなかったそうです。まあ私はそれを読んで、なんて強い絆なんだろうかと、本当に頭が下がりました。ところで安藤さんは、このお母さんが事件を起こすたびに、いっそのこと殺してしまいたいと思っていたそうです。お母さんをめぐって、そこまで悩み、苦しみ、のたうち回る羽目になったのはなぜでしょうか。それは、切れない関係にあったからなんですね。何があっても、解消できない関係の中にあったからです。聖書の中にこういう言葉があるんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。聖書の語る神とは、あなたをお作りになった神です。あなたを生かし、あなたを日々支え、あなたを今日まで守り続けてきてくださった方です。ところが人は、この自分の命の創造者との関係を切り捨て、まるで神などいないかのように、生きています。この神との断絶を聖書は罪と言うんですね。本来の関係を断ち切ろうとする態度、これを罪って言うんですね。ところで、親子喧嘩は親子でないとできません。兄弟喧嘩は兄弟という関係があって初めてできる断絶なんです。夫婦喧嘩は夫婦の関係が成立していて、その上で成り立つトラブルなんですね。初めから無関係の人や赤の他人との間には断絶もありません。断絶というのは、まず関係があってこそ成り立つものなんですね。聖書は人が神との関係を断ち切って生きることを罪と言っています。それは裏を返せば、神にとって人が何があっても切れてはならないほど大事な存在だとみなされているという証拠なんです。自分の期待に反するものをそれでも愛し続けるということは本当に痛ましいことですね。神は反逆する人を愛し続け、どんなに反逆しても、またどんなに逆らっても、決して諦めることなく、とうとうご自分の一人子、イエス・キリストを十字架につけてくださったのです。そして人の反逆の怒りを黙って引き受けた後で、人の罪の裁きまでをもキリストは引き受けて、そしてすべての呪いをその身に受けてくださいました。この方があなたの救い主、イエス・キリストです。そしてこの方は死んで三日目によみがえり、あなたの救いを成し遂げてくださった方ですね。どうぞこの救い主イエス・キリストを信じ、神との関係を修復させられ、もう一度生ける神の前に立ち戻ってください。心からお勧めしたいと思います。